皆さんおはようございます。
おはようございます、
今日は歓迎礼拝に、ようこそおいでくださいました、ご来会くださった皆さんを心から歓迎したいと思います。歓迎の意味を込めて、拍手を持って歓迎したいと思います。ようこそおいでくださいました。おいでくださった方々、心から歓迎いたします。今日は歓迎礼拝とともに、父の日でもあります。先ほど開きました、聖書箇所にも父親が登場します。これは聖書の中でも最も多くの人に親しまれている話で、バロック時代の画家レンブラントが描いた、放蕩息子の帰還というタイトルの絵もよく知られているものです。ここに登場する父親はとても息子思いの愛に満ちた父親です。しかしこの父親の思いがわからない息子は父親の愛をただただ煙たがって家を出てしまうんです。父親の財産を踏んだくるようにして持ち去った息子は遠い国で遊び倒して持てる財産を使い果たし、ついには餓死寸前のところまで落ちた。その時彼は我に帰るのです。父のところにはパンが有り余っている雇い人が大勢いるではないか、しかし私は飢え死にしそうだ。彼は思い切って父のもとに帰ろうと決意する、そういう話です。実はこの話というのは私たちと神様との関係を表しているものです。この話に登場する愛に満ちた父親とは私たちを作られた天の父なる神様です。そしてそんな息子の思いを気づかずに、父親の愛に気づかずに父の元から離れていった放蕩息子とは私たち人間の姿そのものです。広島女学院大学で、ある時この放蕩息子の話を取り上げた講義がありました。この聖書を読んだ学生に対して、アンケートを取りですね、その結果をもとにデータを集計し、論文が書かれました。このルカの福音書の放蕩息子の話は現代でも通用するかという論文です。学生に対する調査結果で、様々なことが分かりました。まずこの話を持ってこの話を読んで誰に共感することができるか、まあ、この話には登場人物として、父親とそして放蕩息子が出てきます。今朝は読みませんでしたが、実はこの息子にはお兄さんがいて、まあ、3人の登場人物が出てきて、誰に共感でき誰に共感できないかというそういう調査が行われました。愛に満ちたお父さんに共感できる、あるいはこのダメな弟に共感できる、まあ、様々な意見がありました。で、読んでいくうちにですね、調査を進めていくうちにこの話というのは読む人の育った家庭環境によって受け取り方が違うというものが分かったそうなんです。特によく聖書を読んで教会で言われるのは、聖書に出てくる神様は自分の父親と重ね合わせて読まれる、そういうふうに言われています。あるいは兄弟関係に苦労した人は、この今日はですねお兄さん出てきませんけど、弟とお兄さんの関係でこの聖書箇所を読む方もおられるかもしれません。今日は父の日ですが、皆さんのお父さんとはどういう方だったでしょうか。 私のですね、砂原家の父というのはですね、もう亡くなりましたが、非常にですね、破天荒な父で、もう生きたいように生きる、やりたいようにやるっていう、そういう父親でした。仕事がですね、コロコロ変わるんですね。いろんな仕事を父していまして、で、それで全部ですね、家族の反対を押し切っていろんな仕事をしてですね、それも本当に家族が振り回されてきた。まあ、そんな父親なんですけど、私が知ってる限りですね、6つか7つぐらいなんか仕事があってですね、初めにはですね、建設業界で働いて、何か営業のようなことをしていたんですけど、まあ、人の下で働けないということが分かったんですかね。自分で建築会社を起業するんですね。で、まあ、バブルとかもあったんで、まあ、なんとかやっていけたんですけど、そのうちですね、実家でお店も開くようになるんですね。おじいちゃん、私の祖父がですね、釣りが大好きで、で、父のために、釣り具屋を始めるというですね、ちょっと父親思いのところもあった、あれなんですけど、まあ、私はですね、釣り具屋の息子に生まれて全く釣りができなかったんですけど、そのうちですね、金物屋をやるようになるんですね。で、まあ、父親がやるというよりも母親がやってたんですけど、で、金物屋をやってるうちに、なんか、世間ではホームセンターっていうものがですね、流行り始めた時代がありまして、で、金物屋をこう、うまく名前だけ変えてホームセンターを始めるんですね。で、もうしばらくすると、今度はですね、コンビニエンスストアっていう名前が流行り始めてですね。それをうまくちょっと変えて、コンビニエンスストアを始める。その時はですね、相当家族で反対したんですけど、もうやるっつって、コンビニを実家で始めてですね、うまくいかなくて1年ぐらいで辞めてしまったんですけど、で、そのうちにですね、父親は、最後、居酒屋を経験するんですね。まあ、実家とは別のところでですね、焼き鳥屋を始めて、でさらに、それだけでは飽き足らずに、タクシーの運転手を始めるんです。で、もう借金ばっかり作ってですね、その頃には大変だったんですけど、居酒屋をやりながら、その合間を縫ってタクシーの運転手を、タクシーの運転手の合間を縫って居酒屋をやったのかちょっとよくわからないんですけど、ですね、まあ、母と一緒に居酒屋の方をやってたんですけど、ある時ですね、初めて、父親のそのタクシーに乗ることになった。で、なんでかわかんないんですけど、父親は結構タクシーのですね、車をですね、自分の、まあ、使用に使ってるんですけど、居酒屋の買い出しにですね、しかも自分のこう、営業タクシーの時間帯に車を使ってですね、買い出しに行くんです。まあ、東京都でもですね、公用車の使用っていうのが問題になってますけど、まあ、そんなことをやっている父親だったんですけど、買い出しに行ったんですけど、買い出しの帰りにですね、ちょっと急がなければって始めてですね、なんとですね、一方通行逆走し始めた。そんな父親だったんですけどね。で、なんと、一方通行をブーンと走ってると、対向車がやってきたんですね。すれ違いざまに対向車をクラクションパッパッパーって鳴らして、窓を開けて、一方通行だぞ!怒鳴られた。父親も負けずに窓を開けてですね、そんな分かってる!と言いながらですね、でーんと過ぎていく。そんな父親です。挙句の果てにはですね、スピード違反や、駐車違反を繰り返して、なんと免停になる。タクシーの運転手で免許停止になったらもう商売上がったりですよね。まあ、そんな破天荒の父親に私も育てられて、まあ、だいぶ破天荒な人間に、育てていただきます。まあそんなですね、まあ、天の父なる神様と自分の父親が重なるとはよく言われますが、まあ、神様そんなお方だったら、まあ、大変ですよね。私たちには、まあ、この地上の父親の他に、もう一人の父がおられる。それは、天の 死なる神様。これは私たちが知ってるような、まあ、それぞれの家庭いろいろあると思うんですけど、父ではなく本当に愛に満ちた私たちを作られたお方です。ではこの天の父なる神様とはどのようなお方なのか、そしてこの高等息子の話に描かれた私たち人間とはどのようなものなのか、まあ、今日読みましたルカの高等息子の話を通してご一緒に見てまいりたいと思います。もう一度この話を振り返りたいと思います。ある時息子は父に自分の財産の分け前をくれとお父さんに言うんですね。で、普通父から息子にこう相続が受け継がれる時というのは、まあ、大抵は父親がこう存命中ではなく死んだ後に受け継ぐものです。しかし父はまだまだ健在です。父が元気なうちに相続をくれっていうのは父親に対する大変失礼な態度であり、また父の心を深く傷つけるものでもありました。当時のユダヤの決まりでは、父親が生きているうちに受け継ぐ財産というのは死んでから受け取るそれよりもだいぶ少なかったと言います。しかしそれでも息子は財産が欲しかった。それはもらうものをもらってさっさと死の元から離れたい、そういう息子の身勝手な思いから来るものでした。父親の愛を煙たがり、そんな父から離れて自分の人生を自分の好きなように生きたい、親に縛られることなく自分の人生を謳歌したい、そういうふうに息子は思ったんです。で、まんまと財産の分け前をもらうと、あっという間に息子は財産を持って遠い国に旅立っていきました。もうこれからは誰にも咎められることなく自分の人生を生きたいように生きる、やりたいようにやる、そのような生活を求めて彼は親元を離れていきます。ヘンリー・ナウエンというカトリックの司祭でありまた作家である方がおられましたが、ヘンリー・ナウエンはこの高等息子の姿に自分自身の姿を見出してこのように言いました。無条件の愛をそれが見出し得ないところに探し求めるたびに私は高等息子になる。なぜ私は誠の愛のある場所を無視し続け別なところにそれを求めるのか、なぜ私は父に愛されている神の子として招かれている家から常に離れ去ろうとするのか、このように言いました。で、この息子は無条件に注がれている父の愛を理解できずに別のものを追い求めていきます。父の愛よりも世の楽しみを追い求めたのです。しかし父はそうなるであろうことを知ってか知らないでか、財産をくれという息子の横暴な要求を咎めることもなく、彼の取り分を分けてやります。息子は父の愛よりも父の財産を求めた。まあ、いつの時代も子は親の愛を理解できずに目先のことを求めるものです。こんな話があります。あるところに3人の兄弟がいました。その父親が亡くなった時に兄弟3人で遺産相続をしたのですが、後になって、まあ、ひょんなことからその父親がとっても大事にしていた金庫が出てきたそうです。まあ、とっても立派でとても頑丈な金庫です。しかしそれが見つかった時には父が亡くなって3年が経ち、母親もすでに亡くなっていたので金庫の鍵のありかがわからなくなっていました。まあ、一体この中にはいくら入っているのか、まあ、鍵が開かないので中身を確認しようがありません。それで兄弟3人が揃ってまた自分たちの奥さんも連れて6人で集まり、みんなの見ている前で まあ、鍵の専門家に金庫を開けてもらうことにしたんです。しかしその金庫というのはとても頑丈で、プロの手を持ってしても相当に手強い金庫、なかなか開きませんでした。鍵屋さんが手間取っている間に、兄弟3人で父の思い出話になったそうです。実はこのお父さんというのはとても厳格な人で、自分たちを外食にもほとんど連れて行ってくれたことはなかった。そして家族旅行もあまり行くことはなかった。まあ、随分倹約家というか、ケチな父親だったなぁと、そんな父の思い出話を兄弟3人でしているうちに、一番下の弟が言いました。ということは、相当溜め込んでるんじゃないか。すると真ん中の弟も言いました。そういや親父は夜中にこの金庫の前でニヤニヤしていない。何かやっていたぞ。そうか、これは期待できるな。まあ、父の金庫を目の前に兄弟たちの期待が高まります。しばらくすると鍵屋さんが言いました。開きましたよ。それで長男が金庫の古い扉を開けました。さて一体中からいくらぐらい出てきたでしょうか。まず金庫の中から出てきたのは古びた100点満点のテストでした。それを見た下の弟が、あ、これ私のだと言って取り上げます。次に出てきたのは何かの表彰状です。それを見ていた真ん中の弟が、これは僕んだと言って取り上げます。その次に出てきたのは一本のネクタイでした。まあ、それは長男が初任給でお父さんにプレゼントしたネクタイだったんです。まあ、次々と金庫の中からは思い出の品々が出てきました。そして最後に黒い小さな箱が出てきたそうです。その蓋を開けると、なんと子供の頃に家の前で撮った家族写真が入っていたそうです。それを見ていた彼の奥さんがたまりかねて泣き出したと言います。そしたら皆もこらえきれず泣き始めました。大人になって初めて人前で号泣したそうです。肩を震わせて泣くのを止められなかったと言います。なぜでしょうか。父の心の奥底にあったのは子供たちへの愛だったからです。そしてその愛に触れながら息子のくせに父のことを何も知らないで生きてきた。父のことを何も理解してこなかったということに兄弟たちは心を痛めた。この放蕩息子は父の思いを全く知りませんでした。いつもその愛に触れていながら何も知らないで生きてきました。彼は父の愛よりも自分のやりたいように生きる、そのような生活を選びます。父の財産があれば父親などいなくても生きていける、そう思っていたんです。彼はなるべく父から離れた遠い国へ行き、そこで財産を秘密のように使い始めます。はじめは良かったと思います。何でも自分の思い通りになりました。何をやっても誰に咎められることもなく、好きに生きることができました。しかしやがて財産は尽きていき、ついには底をついてしまいます。そこで働けば良かったものを、そこに追い打ちをかけるかのように、大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めます。お金もない、食べるものもない。たとえお金があったとしても、大飢饉ですから、そもそも食料がないんです。彼は八方塞がりになります。これまではですね、お金があれば何でも思いのままにできました。自分の生きたいように生きることができました。彼のもとには、食べるものがあり余っていました。しかし、今や頼みのお金も尽き、たとえお金があったとしても食べ物がないという状況です。自分の思い通りにいかない。自分の力ではどうにもならない。そういう境地に彼は落とされます。 そしてようやくありついた仕事といえば豚の世話でした。まあ、当時豚の世話というのは誰もやりたがらないそういう仕事でしたが、背に腹は変えられず彼は豚の世話を始めます。あまりにも空腹に耐えかねず、彼は豚の食べる稲穂豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えてくれるものはありませんでした。ほと息子はこれまで頼みとしていたお金を失い、そして今やプライドまでも失いました。まあ、いや、これは失ったというよりも、取り去られたという表現の方がいいかもしれません。今や彼の頼みとしていた財産は取り去られ、彼のプライドまでもが取り去られていきました。なぜでしょうか。これによって彼は、我に帰り、父のもとに帰ろう、父に助けてもらおうという、そういう思いに至ることができたからです。これまで財産があるうちは、決して父のもとに戻ろうとは思いませんでした。まあ、たとえ財産がなくなったとしても、彼にはプライドがあるので、どの面下げて帰ったらいいのかという思いから、決して父のもとには帰らなかったでしょう。しかし、プライドも取り去られ、すべてを失って彼はようやく目が覚めたんです。自分が間違っていたことに気づき、父に対して申し訳ないことをしたという思いになりました。彼は深く悔い改め、父のところに帰る決心をします。そしてこれからは、息子としてではなく、雇い人の人にしてもらおう。そう決心して父のもとに帰っていきます。これまでは決して父のもとに帰ろうなどとは思いもよりませんでしたが、すべてが取り去られたことによって彼は打ち砕かれていきました。今までの傲慢な生活を彼は悔い改めていくんですね。冒頭に紹介しました、私の破天荒な父もですね、神などいらない、神などを信じない、そういう人間でした。宗教は大嫌い。自分を中心にですね、この世界が回っている。そういうふうに考えているような親だったんですけど、そんなですね、傲慢な父も、脳梗塞で倒れて、また脳出血で倒れて、最後は、膀胱癌になっていくんです。で、元気だった破天荒の父もですね、やがて病気に苦しんでいき、最後はですね、ベッドの上でもう全く動けない体になっていくんですね。酒がものすごい好きな父はでもうしょっちゅうお酒ばっか飲んでたんですけど、最後は、お酒も、大好きなお酒も飲めずにですね、胃ろうっていうのがあるんですけど、胃に直接管を通して食事を取るというよりももうあれは摂取に近いんですよね。もう口で味わうことはありませんので、胃に直接ですね、栄養を流し込まれて終わるっていう、そういう日々を繰り返してました。そのような状態になって、父はようやくですね、まあ自分の弱さを知ったと言いますか、天の父である神様を受け入れて、最後はクリスチャンとなって、召されていきました。私たち時にはですね、本当にどうにもならない状況になって、神様から全てを取り去られて、気づくことがあります。ここに出てくる法と息子も、これまでは決して、父のもとには帰ろうなどとは思いもよりませんでしたが、財産がなくなり、そして豚の世話をするというプライドまでも失われて、すべてが取り去られたことによって、彼は打ち砕かれていきました。しかしどうでしょうか。15章の20節には、こうして 彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけたというんです。父親は彼の帰りを待っていたんですね。息子の方はやっとの思いで父のもとに帰る決心をして歩き出したのですが、実は父は彼を探し求めていたんですね。そのことが聖書には、ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけたという言葉に表されています。漢字の愛という漢字があります。愛という漢字は、その漢字の成り立ちを見るときに、この放蕩息子の父親そのものであるということを知ることができます。まあ漢字のこう成り立ちというのは諸説様々ありますが、まあ漢字の歴史や成り立ちに詳しいある牧師先生の話によりますと、愛という漢字の上の部分ですね、こう受付の上みたいな感じはですね、もともとは、人間の手を表す文字と船を表す文字からできていました。そして真ん中はそのまま心を表しています。そして下の部分は足を表す文字からできていたと言います。愛は心から主体求める人に早く会いたいと船を動かしても気が急ぐだけで船は前進しない。そういうことから愛は主体求める意味がある。また、家出した息子を待ち望む思いの意味だと、そのように言います。放蕩息子の父親は、息子がいなくなったその日からずっと息子の帰りを待ち続けていました。待っているだけではなく、父親の方から家を出て、息子をあちこちと探し求めていたのです。実はこれこそ私たちを待っておられる父なる神様の姿です。私たちはこの放蕩息子のように神などいらないと言ってこの父をないがしろにし神なしで生きていこうとしています。神などいなくても生きていける。神を求める人間は宗教なんかに頼る人間は弱い人間だとそう考えます。私たちに注がれる神の愛を必要とせずに、他の何かを追い求めます。それは仕事であったり、趣味であったり、様々なものを人は追い求めます。お金さえあれば幸せと思います。しかし、いくらそれを追い求めたとしても、決して満たされるということはありません。いくら自分の願うものを追い求めても、決して心からの満足を得ることはできません。哲学者のパスカルは、人間にはどんなものも埋めることのできない大きな空洞がある。それを埋めることができないならば、人間は、失礼しました。それを埋めることができるのは神だけだと言いました。人間にはどんなものも埋めることのできない大きな空洞がある。それを埋めることができるのは神だけだとパスカルは言います。また、アウグスティヌスは、人は神に向けて作られているため、神のもとへたどり着くまでは安らぐことはできないと言いました。また、この世において休息を見出せない心、それは神に向けて作られた心であると思います。私たちはこの放蕩息子のように、自分の力だけで生きていける。自分だけが頼りだと思って生きています。しかし時に私たちはどうしようもない壁にぶつかることがあります。やがて自分の力ではどうにも越えられない壁にぶち当たる時が来ます。また全てを失うような経験をしたり、 どん底を通らされて、ようやく気づかされるのです。八方塞がりにならなければ、上におられる方を見上げることができないものです。しかし天の父なる神様は、この放蕩息子のように、いつも私たちを愛し、私たちを探し求めておられます。そして私たちをいつでも迎えてくださることです。どん底を経験し、自分の行いを悔い改めた放蕩息子は、父のもとに行き、謝罪とともに救いを求め帰っていきました。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親は、しもえたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。このように聖書は記します。自分の財産を湯水のように使い果たした放蕩息子を無条件で父は受け入れたんです。しかも彼の言うように雇い人の一人としてではなく正当な息子として受け入れてくれたんです。まあ、この話を聞いてなんて都合の良い話だと思われる方もおられるかもしれません。あんなに父親を嫌い、財産をもらうだけもらって、それを使い果たし、困ったからといって、父親のもとに戻ってくる息子は、都合が良すぎると感じられるかもしれません。冒頭に取り上げました、広島女学院大学の授業でも、この聖書箇所を読んだ生徒さんたちは、同じような思いになりました。しかし、父なる神様は、私たちに何とかしてでも、ご自分のもとに戻ってきてほしいのです。時には、あえてそのような経験を私たちにすることを許されます。時に、私たちに生きたいように生きさせます。その時にも、私たちに帰って来いと語りかけますが、私たちは聞く耳を持ちません。しかし、どん底のような経験を通ることもあります。その時、ようやく私たちはいつも語りかけられていた父の声に気づかされます。父なる神様は、ご自身のもとから離れ、さまよい苦しむ私たち人間の姿を見て、愛する御子、イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。私たちが、ご自分のもとに帰ってくるためには、ご自分の御子さえも惜しまずに十字架にかけられた方です。インターネットのサービスに、ツイッターと呼ばれるものが若者を中心に行われています。つぶやきを意味するこのツイッターというのは、短い文章をですね、インターネットの上に投稿して、それに対して、それを見た読者がコメントをしていくことができる。そういうサービスです。誰に当ててでもなく、自分の一言をつぶやくように投稿するので、鳥のささやきのツイートという言葉から、ツイッターという名前が付けられます。で、投稿者のつぶやきをツイート、それに対するコメントをリツイートと呼んだりするそうです。以前、ある一人の若者が、ツイッターにですね、自分の投稿したそのつぶやきがインターネットで評判になったことがありました。こんな文章です。会社辞めたいとつぶやいた。すると、 大丈夫と返す男がいた。その人のプロフィールには55歳と書いてあった。会社辞めたい。私は毎日つぶやきを打った。大丈夫。毎日返しが来た。ある日とうとう耐えかねて死にたいですとつぶやいた。次の日、何の前触れもなく父が上京してきた。20年ぶりに私を抱きしめて言った。大丈夫。ツイッター上で毎日彼のつぶやきに耳を傾け、毎日励ましを与え続けていたのは、田舎に住んでいた自分の父親だったのです。しかし、いよいよ行き詰まって死を考えたとき、父は言葉を送るだけでは飽き足らず、とうとう東京の彼のアパートまでやってきたと言うんです。それと同じように、私たちが毎日つぶやく、うめきや悲しみや、また弱音に対して、神様は心優しい父親のように、それをじっと聞いておられるお方です。しかし私たちの人生の根本解決には、言葉を送るだけではなく、自ら人となってこの世に来てくださったお方です。それは私たちの罪を解決し、私たちの人生に方向転換を与え、私たちに永遠の命を与え、死に至るまで私たちと共に歩むためなのです。この方こそ、神が送ってくださった救い主、イエス・キリストなのです。この方はいつでもあなたを待っておられます。今日、この方を信じ、受け入れてください。あなたの帰りを両手を広げて待っておられる方のもとへ、そして残りの人生を共に歩み、豊かに導いてくださるお方のもとへ、どうぞ進み出てください。心からお勧めしたいと思います。それではお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちはあなたの元から離れたこの放蕩息子のような存在です。神などいらない、自分の生きたいように生きる、そのような本当に身勝手なものでありますが、私たちを愛し、私たちを救うためには、愛する御子さえも惜しまずに、私たちに与えてくださいましたことをありがとうございます。そのような私たち、神様に愛される資格のないようなものでありますが、この放蕩息子の父のように、私たちを常に探し求め、またいつでも招いてくださっていますことをありがとうございます。どうぞ、これからの人生を私たちと共に歩み、豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。また、今日、おいでくださいましたお一人お一人の心に、どうぞ、神様の共に入ってくださいますようにお願いいたします。この祈りを私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。